次に、常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会、議案4案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願3件は、継続審査、採択、不採択、いずれも過半数に至りませんでした。議案第47号、工事請負契約の締結について、平塚総合体育館受変電設備等改修工事、電気、問い、地下にあった受変電設備を防災上の関係で、総合公園の上に置いて配置を変えるものだが、ベンチのスペースに建設予定地がある。受変電設備を近くに設けるとベンチがなくなるなど、そのあたりの環境が変わるのか伺う。答え、ベンチの後ろの築山の上に設置するため、ベンチには影響なく工事を行う予定である。議案第51号、令和4年度平塚市一般会計補正予算。問い、徴用車両管理事業が減額されている。徴用車両による事故は年々多くなっている印象があるが、直近3年の事故件数を伺う。答え、令和2年度は23件、令和3年度は21件、令和4年度が8月31日現在で14件となっている。問い、どのような対策を行っているのか伺う。答え、安全運転に関する知識や技術、意識の向上を図るための取り組みとして、座学による安全運転研修や実技研修の実施や、KYT、危険予知訓練など安全運転に関する啓発資料の定期的な周知、事故が続いた時などは注意喚起を強く行うなどしている。問い、行政情報化推進事業について、業務改革を行うための町内業務量調査委託料を増額補正するということだが、調査を行う場合において、住民サービスに直結する窓口業務など、様々な取り組みや考え方があるが、この調査はどういった業務調査を行うのか、また調査機関も伺う。答え、今回の業務量調査は、市の業務すべてに対して調査を行うものであり、その中で窓口サービスの向上につながるものや、行政事務の効率化につながるものも含まれており、両方を対象として業務量調査を行うものとなっている。調査機関は、業務量調査については、今年度内での完了を見込んでいる。都市建設常任委員会。議案7案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第45号、旭地区第1次住居表示整備事業の実施に伴う関係条例の整理に関する条例。問い、実施時期と街区表示板の更新時期、今後の旭地区の他の住居表示整備事業に関しても伺う。答え、実施時期は、10月17日の月曜日となっている。街区表示板の更新時期は住居表示実施直前を予定している。今回は旭地区第1次として山下、高根、万田を実施するが、第2次として高知、的井、徳信、高村、第3次として具祖、根坂間、井手縄を予定している。時期はまだ決まっていないが、第2次は令和7年度中、第3次は令和10年度中を予定している。議案第51号、令和4年度平塚市一般会計補正予算。問い、環境政策費の雨水貯留槽利用促進事業は増額補正になっているが、今年度の想定件数と補正予算を組んだ理由を伺う。答え、 今年度補正予算を組んだ時点では、16件から20件程度を見込んでいる。補正予算を組んだ理由は、令和4年7月の時点で、当初予算額の7割から8割程度の執行見込みとなっていたためで、新たな要望に対応するために補正予算を計上した。問い、道路維持費の道路施設改修事業について、新土要線等工事請負費として8500万円計上されているが、具体的な場所と改修工事の内容を伺う。答え、工事内容は、傷んだ舗装の改修工事で、北豊田地区の JR 東海道新幹線の交差点を中心に、東西に合わせて370メートルの距離を工事する。問い、住宅管理費の市営住宅維持管理事業について、市営住宅移転用空室を修繕するということだが、具体的にどのような住宅なのか。答え、市営中原上地区住宅の建て替えを行う。現在居住しているのは20戸になるが、居住者は仮移転という形で東中原住宅に一旦移ってもらう。建て替え工事が終わったら、基本的に上地区住宅に移る流れで想定したものが20戸になる。教育民生常任委員会。議案2案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第51号、令和4年度平塚市一般会計補正予算。問い、教育会館費の教育会館改修事業だが、教育会館の改修工事の内容と工事期間、事業スケジュールを伺う。答え、平塚市公共施設再編計画に基づいた改修工事であり、工事が完了した際には、教育会館の機能はそのまま残り、青少年会館と勤労会館の集会機能が統合される工事である。今回の補正予算では、設計委託について計上しており、今年11月から約1年かけて設計委託し、工事は令和6年10月から1年半ほどかけて行う。現時点の予定では、令和8年4月からの供用開始となる。問い、学校給食費の単独調理場運営事業について、本市の大型厨房機器の入れ替えの考えを伺う。答え、調理器具については基本的に高価なものなので、修理ができる間はできるだけ修理をして長く使いたいと考えている。ただ今回のようにメーカーからこれ以上修理部品の供給ができないとの通知が来た場合は、買い替えを検討せざるを得ないと考えている。問い、幼稚園費の幼稚園運営事業について、森林環境譲与税を活用した取り組みを伺う。答え、森林環境譲与税を活用して、公立幼稚園2園に2種類の木材玩具購入を考えている。木のぬくもりを感じられる教材として、積み木などの要望があり、選定をしている。問い、図書館費の館外サービス事業について、今回、施設内に館外ボックスと児童向けの図書を設置するが、その経緯と目的を伺う。答え、令和4年5月に商業施設から返却ポスト設置の提案があり、協議を進める中で、その他にも図書館と協力できることはないかとの話があり、返却ポスト設置と子供向け図書の設置を進めた。返却ポストについては、返却場所が増加することで利用者の利便性向上を目的としている。子供向け図書の設置は、子供たちが本と触れ合う新たなきっかけとして、本に興味を持ってもらい、さらに図書館の利用促進を図ることを目的に設置する。環境構成常任委員会。議案4案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第51号、 令和4年度平塚市一般会計補正予算。問い、児童保育費の保育所運営費等扶助事業について、お金の問題だけではなく、労働条件を含めた補労体制が必要ではないか。答え、賃金の他にも労働条件の改善などを行う必要があると認識している。例えば、1歳児に対する保育士の配置人数を増やすとか、清掃や遊具の消毒などの側面的な仕事への配置など、保育士業務の改善を図っていくことを引き続き行っていきたいと思っている。問い、予防費の母子保健事業について、母子に対するショートステイ等の産後ケア事業等に約418万円が計上されているが、この事業の開始時期と対象数を伺う。答え、開始時期は令和5年1月頃を検討している。対象数についても検討をしている状況である。問い、健康増進事業について、保健センターに血圧計を設置するための補正とのことだが、旧庁舎の時は1階フロアに健康課所管の血圧計が設置されていたと思う。現在、本市の公共施設の中での血圧計設置場所と所管課を伺う。答え、公共施設を所管する関係各課46カ所に調査を行ったところ、6月現在で11の公共施設に血圧計が設置されていた。所管課は庁内では多岐にわたっていて、健康課以外に複数課が所管している。議案第55号、令和4年度平塚市病院事業会計補正予算。問い、資産購入費の高度医療機器等整備事業と院内システム整備事業は寄付金を活用するとあるが、どのような設備を購入するのか。答え、業務環境を改善するため、電子カルテと連動したバイタル測定器を22セット購入する。令和5年5月に稼働予定の新電子カルテシステムと連動するもので、各病棟に整備する。機械備品購入費では、眼科で使用している光干渉断層撮影装置と超広角走査型レーザー顕眼鏡の購入費用で、どちらも眼科の治療に必要な診療機器であり、二つとも調子が悪くなっており、部品供給が終了することから予算計上している。